皆様おはようございます。本日週報の方の彰子がイザヤ書30章の20節から21節となっておりますが、本日の彰子の箇所はイザヤ書43章の1節でございます。申し訳ございません、ミスがございました。それでは礼拝を始めさせていただきます。主は今招いて言われます。ヤコブよ、あなたを創造された方、イスラエルよ、あなたを形作られた方、主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美歌15番、御言葉により、賛美歌15番を賛美いたします。
Thank you.
ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。今日あなた方が神の声を聞くなら、神に背いた時のように心を固くなにしてはならないと、愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。あなたが私たち一人一人の名を呼び、この朝も礼拝へと招いてくださいますことを覚えてありがとうございます。私たちの心は脆く、日々の生活の中に時間にまたやらなければならないことに毎日が追われてしまい、主を離れまた心を固くなにしてしまう時があります。しかし今私たちは御前にひざまずき、あなたの御声を待ち望んでおります。どうぞ私たち一人一人の心を固くなにすることなく、その声に耳を傾け、聞くだけではなく行うものとして、それぞれ使わされているところであなたの香りを放つものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。語ってくださいます西名智子先生を宮原で満たしてくださって、あなたからお預かりしている御言葉を余すところなく伝える大器として尊く用いてくださいますようにお願いいたします。またこの礼拝のことを覚えつつも、どうしても参加することができない多くの兄弟姉妹がおられることを覚えますけれども、どうぞその場で捧げられるあなたへの賛美や、あなたへの祈りがあなたの前に御心にかなってもらえますように、またそのところを聖別してくださいますようにお願いいたします。そのところに応じた必要と助けと力を与えてくださいますようにお願いいたします。今このところに来ようとしている方がおられましたら、その足を早め無事にこのところに着かせてくださいますようにお願いいたします。この小さき祈り、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93:5-A にございます。賛美歌93:5-A、主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の箇所は詩編97:1-12です。旧約聖書の918ページ、詩編97:1-12です。 一節を司会者がお読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互に聖書をお読みいたします。今朝の聖書の箇所は詩編97編1節から12節です。それでは購読いたします。詩編97編。主は王となられた。地は喜び踊れ、多くの島々は喜べ。
雲と密雲は主を囲み、正義と公正が王座を支える。
火が主の前を進み、敵対する周りのものを焼き尽くす。
主の稲妻が世界を照らし、それを見て地はおののく。
山々は蝋のように溶けた。主の前に、全地の主の前に。
天は主の義を告げ知らせ、もろもろの民は皆その栄光を見た。
偶像に仕える者、虚しい神々を誇る者は皆恥を受ける。すべての神々は主にひれ伏す。
主よ、あなたの裁きのゆえにシオンは聞いて喜び、ユダの娘たちは喜び踊る。
まことに主よ、あなたは全地の上におられる意図高き方、すべての神々に勝り崇められる。
主を愛する者よ、悪を憎め。主は忠実な者の魂を守り、悪しき者の手から救い出す。
光は正しき人に、喜びは心のまっすぐな者にまかれる。
正しき者よ、主によって喜べ。主の聖なる名に感謝せよ。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げていきましょう。まず代表で峰さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。
まことに主よ、あなたは全地の上におられる意図高き方、すべての神々に勝り崇められる。恵み深い天の父なる神様、感謝をいたします。5月もここまで守っていただきましてありがとうございます。また今日すべてから解き放ってくださって、礼拝に招いてくださっていることをありがとうございます。しかしこの世では争いがあり、また災害があり、他生活に煩わされる方も多くおられることと思います。その方たちをまたあなたの知恵と力で慰め励ましていただくことをお願いをいたします。また別に持たれております塩屋の進学校での塩屋政界にもあなたが望んでくださって、そこであなたのことを告げ知らせるようにしていただく、告げ知らせていただくことをお願いを申し上げます。またここに集おうとして多く来られない多くの方々を覚えることであります。施設に入られている方や在宅で暮らしている方、そういうところにもあなたの恵みを与えてくださいますようにお願いをいたします。そしてまたこの一回りの週もあなたからの力を恵みをいただいて一週間過ごせますように整えてくださいますようにお願いをいたします。この礼拝を奉仕してくださる司会者、総学者、案内の方々、また陰で奉仕をしてくださる方々に感謝をいたします。その方々も強めて用いてくださいますようにお願いをいたします。今日語られます西名智子先生を強め励まし、今日でなくてはならないメッセージを語ってくださいますようにお願いをいたします。この祈りを尊き主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。 それでは皆様、続いてお祈りしてまいりましょう。1分間お祈りをしていきます。私たちの主キリスト、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1、9章24節から27節、新約聖書の305ページ、コリントの信徒への手紙1、9章24節から27節です。
聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1、9章24節から27節。あなた方は知らないのですか、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を受けられるように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるために節制するのです。ですから私は闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ちたたいて従わせます。他の人に宣教しておきながら自分の方が失格者とならないためです。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。西野智子牧師に牧会祈祷並びに宣教、朽ちない冠を受けるためにと題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。 愛と恵みに満ちた神様、あなたの愛の中に私たちを守り、愛してくださるあなたの恵みの中に日々歩ませていただいていることを感謝をいたします。そして今日もこの誠実御前に私たちを導いてくださり、共にあなたを礼拝できるこの時を感謝をいたします。あなたの導きの中に日々の歩みを守られていますけれども、私たちは弱く、いろいろなことに疲れ果て、また悩みを抱えて弱り果てている時があります。また体調を崩し、心も体も弱っている時があります。どうかあなたが弱っている方々を顧み、その肉体を癒し強めてください。また心も魂もあなたに目を向け、あなたの力をいただいて新たに歩み出すことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。私たちがこの世にあって生活し、またそれぞれに与えられた務めを果たしていくとき、どうぞいつもあなたを見上げ、あなたの力によってその一つ一つを受け止め果たしていくことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。この年も大きな地震が起こり、またあちらこちらで地震が起こっているような、そのようなニュースを目にする日々ですけれども、神様どうぞそのような不安の中から私たちに平安を与え、守ってくださることをお願いをいたします。また地震のために被災した地域とそこにある方々を今日もあなたが覚えてくださり、顧みてくださって、一日も早い復旧と復興がなされ、穏やかな日常が戻ってくるように憐れんでくださることをもお願いをいたします。どうぞ私たちもその地域を覚え、祈り続けるとともに、あなたの導きに従って支援の手を伸べることができるように、顧みてくださることをもお願いをいたします。多くの方々の悩みや困難、またその必要を私たちも覚えて、あなたがそこに助けを与えてくださるように祈るものとならせてください。また日々私たちの祈りを導いてくださるようにもお願いをいたします。この時代、世界は争いに満ち、多くのところで戦争が起こっており、まだ続いています。主よ、どうぞこの時代を、その地域を憐れんでくださって、そこにもあなたの御手が述べられ、御業がなされ、苦しみや不安の中にある方々が助けを与えられて、あなたの平安の中に日々を歩むことができるように顧みてください。また何よりもそのような地域の指導者たちが、自分たちの利益や欲ではなく、人々の幸いと平和を考えることができ、争いをやめることができるように、あなたがそこにも届いてくださることをお願いをいたします。変化の多い時代を私たちは生きていることを思います。どうぞどんな時にも、どんなことがあっても変わらないあなたの愛の中に、あなたに信頼して日々歩むことができるように、私たちを顧みてください。また信頼に至るすべてを愛をもって与えてくださるあなたからのこの恵みを、まだ知らない方々に表し届けることができるように、私たちに知恵と力を与え、またあなたの愛を注いでくださって、私たちが日々出会う方々にあなたからのこの命の恵みを表し明かしすることができるように、助けてくださることをもお願いをいたします。多くの悩みや苦しみの中にある方々を今日も覚えてください。あなたの
しもべたちよ、あなたの御使いを送ってくださり助けてくださることをお願いをいたします。今日も私たちの捧げる礼拝をあなたが受け入れ祝福してください。さまざまな事情で在宅や施設で礼拝を捧げ、このところになかなか来ることのできない方々がおられることを覚えます。主よ、どうぞそれぞれのところにあなたが共にいてくださり、あなたを見上げ捧げる礼拝を受け入れ豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。今日も私たちに御言葉の恵みを豊かに与え、新しく始まるこの一週間もあなたと共に歩むことができるように、あなたの助けを信頼して進むことができるように顧みてください。御言葉を待ち望み、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくこのコリントの信徒への手紙を学びつつ、そこからイエス・キリストのものとされ教会の一人とされた私たちの歩みを教えられ、恵みをいただいています。そしてこの9章、今までのところでですね、教会の問題を指摘し教えるとともに、パウロがこの福音の恵みをいただき、どのように生きているかというその生き方を証しするような、そのようなところに入ってきました。そして今日お読みしたこの9章の終わりのところでは、パウロは、教義をする人に例えてその生き方を語っています。競技場で走る人、その人たちは賞を得るように走るとここにあります。賞を得るというのは一つの走る目的と言えると思うんですね。ただ闇雲になんとなく走っているというのではなくて、競技場で賞を得るという目的、目標のために一生懸命走るということをここで取り上げています。競技場で走るとき、ゴールが必ずあります。いつまでも走り続けるということはありません。ですからゴールを目指して、そして賞を得ることができるように一生懸命走るわけです。この競技場で走る、その人の走り方といいますか、目標を持って走るということが、またパウロが言っている生き方だということができると思うんですね。実際の競技ですと賞を得る人も 得られない人もいるわけですが、走るときにはこれを走り抜いて賞を得ることができるようにという目標と願いを持って、そのために力を尽くして走っていくと思います。私たちが福音によって、イエス様によって与えられたこの命、その日々を歩んでいく、それは競技場で走るように目標を目指してしっかりと走っていく、走り抜くということをここでパウロは教えようとしているんですね。そして続いて、競技をするものと、この走るという競技だけではなくて、おそらくその他の競技のことも含めて取り上げていると思うんですね。でコリントは競技場があり、いろいろな、今のスポーツにつながるような競技がなされていたようです。そしてそういうところでいろいろな競技をする人は、すべてを節制する、その競技を行うために節制すると言うんですね。これはその9章の少し前で、パウロが福音のためにキリストの福音を妨げないように、すべてのことを耐え忍んでいますと、彼の姿勢、その生き方を表した、そのこととつながっていることだと思うんですね。キリストの福音の恵みに預かった、その福音を伝えて生きる、そのために私はすべてのことを耐え忍む、節制していくというんですね。節制するというときに、私たちはどんなふうに考えるでしょうか。ここでは競技者が取り上げられていますから、今でいうアスリート、 運動選手という人たちのことを思い浮かべるかもしれません。彼らのその競技のために日常の生活をどのように過ごし、それは何を食べ、どんなふうに一日を過ごすか、またその競技のための練習をどうやっていくか、そのすべてのことが関わってくると思うんですね。で、私はそのアスリート、運動に関わるものではありませんが、看護師というこの医療に関わってきたものとして、節制するというとですね、よりこう良い健康状態を保っていくために生活を整えるということをすぐに連想してしまいます。何をどう食べ、一日の生活のリズムをどのようにして、そして良い睡眠を保っていくか、その健康を保つということを私はすぐに考えてしまうんですね。皆さんは節制するというときにどんなことをまず思い浮かべるでしょうか。この節制するという言葉を辞書で調べてみると、いくつかの説明がなされています。規則だ、規律正しく統制が取れているようにすること、あるいは欲望に溺れて度を越すことがないように適度に慎むこと。人間にはいろいろな欲求欲望があります。それは、生きるために必要な、生存欲求と言ってもいいかもしれない、その中に含まれるわけですね。けれども欲望のままに、そのままに生きていてはかえって私たちは健康を阻害したり、ふさわしい生き方ができなかったりということがあります。適度に慎み、それを整えていくということが必要になってくるんですね。ああ難しいなと思います。運動することが体にいいからと言われて何かの運動を始めることがあるかもしれません。あるいはある方は体重が増えすぎたのでちょっと節制して、理想的な健康的な体重に近づけようということをされたことがあるかもしれません。でもなかなか続かないんですよね。何回も挫折して、ああもういいかなと思ったことが皆さんあるのではないかと思うんですね。私もそういう日常を過ごしていますので、本当に節制し続けるというのは難しいなということを思います。けれどもパウロは本当にこのすべてのことを競技者のように節制をして、そして冠を、その賞与を受けるために節制して努力していくというんですね。しかも彼はこの世の人々は、この競技者は朽ちる冠を、この世での冠、栄誉を、その報いを受けるように節制をして全力を注いでいく。けれども私たちがクリスチャンとして節制をして生活するというのは、朽ちない冠を受けるためだと言っているんですね。朽ちない冠というのは何でしょうか。やがて天国に行った時、私たちのそれぞれの行いに報いて神様がご褒美をくださる、そういうふうに思うことがあると思います。最後の神様の新しい天と地を作り、私たちを迎え入れてくださる時、それぞれの歩みに応じて賞はくださる、ご褒美をくださる、それは朽ちない冠、永遠のものだとここでパウロは言っているんですね。この世での私たちの生涯もいつか終わります。けれども私たちはイエス様を信じた時に神様のものとされ、永遠の命を与えられて、永遠に神様と共に住む、過ごす、そのようなものと変えられているんですね。ですからこの地上での生涯を、その歩みを終えた時、またイエス様が再び来られてこの世界を最後に裁かれる時、私たちは朽ちない冠、永遠の神様の恵みを、賞を受けるんだと言っているんですね。その望みがあるので、そこを目指しているので、私たちは節制して日々の歩みをしていくことができるとパウロは言っています。この世の競技では優勝する人、 あるいは2位3位で賞を得る人というのは限られています。けれども私たちはこの地上の歩み、永遠の命をもって与えられた新しい人生を過ごしていくとき、みんなこの朽ちない冠を受けることができるんですね。それを望み見ながら日々の歩みを節制して励んでいくとパウロは教えています。彼自身がそのように熱心に全力を尽くして生きている、生活している、福音を伝えているということがここで語られているわけです。先ほど節制あるいは節制するという辞書の意味を少し見てきましたが、いくつか見ていた中で一つ、欲望を理性によって秩序あるものとすることという説明がありました。私たちにいろいろな欲求があるのは生きるために必要な、そういう、まあ、いわば本能的なものとして備わっているわけです。それとともに理性が与えられて、いろいろな状況を判断し、自分にとって良いもの、社会の中で適切なもの、ふさわしいものを選んで生活していくということができるようになっています。けれども私たちはもう知っていますけれども、本当にそれを続けていくということが難しい、自分の弱さ、足りなさということにまた気がつかされるわけです。パウロ自身も葛藤していた時期があることを彼の手紙の中から見ることができます。けれども私たちは自分の理性で自分の努力で節制してイエス様にふさわしいものとしての歩みを続けていくのではありません。それはできないということを私たちは本当にもうよく分かっていると思うんですね。ではこのイエス様による救い、福音の恵みを生きている私たちはどのようにして節制していくことができるのでしょうか。それはイエス様が約束された聖霊が与えられているから、聖霊によって節制していくことができるんですね。ガラテヤ人への手紙には御霊の実が挙げられていますが、その中に節制も出てきます。聖霊によって私たちが導かれて歩んでいくとき、本当に節制をして、そして与えられたこの命の恵みにふさわしい生き方をしていくことができるとパウロは語っているんですね。彼自身が多くの葛藤や悩みの中にそのことを教えられ、また御霊に聖霊に頼って続けていったように、コリントの信徒たちへもそのようにして賞を得るために朽ちない冠を目指して私たちは生きていくのだということを教えてくれています。パウロはこの今お読みした最後のところで、自分の体を打ち叩いて従わせますとあります。それは自分の弱さを受け入れながら、けれども本当に打ち叩いて努力して従うような、そういう思いで聖霊を信頼し、聖霊の導きを求めてそこに従って生きていくという彼の信仰の姿勢を言い表していると思うんですね。決して彼は自分の努力や熱心や力によって従わせると言っているのではないと思うんですね。彼自身の経験を振り返るときに、それはできないということをパウロ自身は何よりもよく知っている人だったということができるからです。私たちが聖霊に導かれ、聖霊に従って生きていく、それは毎日御言葉を読み、祈り、神様と共に歩む生活を続けていく、その時に私たちは聖霊の導きを受けて御言葉を悟り、御心を知り、従って節制して生きていくことができるようになっていくんですね。私たちが受けているイエス様の十字架の死とその復活による救いの恵み、与えられている永遠の命に生きる、その命の中に従う力、節制して 進んでいく力が与えられるんですね。私たちの中には本当に弱い力しかありません。私が中学生ぐらいの時なんですが、学校で毎年1回、正式な名前は覚えていないんですが、体力測定のようなことを1日でやる時がありました。走るとか、走り幅跳びとか、前屈してどのくらいできるとか、なんかいろんなことをしながら身体能力を測っていくという、そういう日があったんですね。でその時に、1000メートルを走るという、まあ、持久走と言っていましたが、そういう項目が一つありますけれども、私は中学校3年間一度も1000メートルを走り終えたことがありません。結局その記録は出ないまま、その能力、身体能力の記録がこう出ていくんですね。まあ、それは私に体力が、持久力がなかったというだけのことなんですが、パウロがここで自分も伝えておきながら失格者とならないためだと言ったこの言葉を読んだときに、私は走り終えられなかった1000メートルというのを思い出しました。私たちの肉体は本当に弱いかもしれません。それぞれの能力は限られているかもしれませんけれども、信仰によって自らを節制し、聖霊の力によって助けられて、信仰の歩みを歩みにく、私たちに与えられているその競技を走り抜く、そういうことができるようにしてくださっています。パウロはそのように生きました。私たちには朽ちない永遠の神様からの恵みが、賞が与えられる、そのことを望み見ながら、その時を目指して、私たちの走るべきその道のりを走り抜きたいと思います。パウロは晩年に、私は走るべき行程を走り終えたと言いましたけれども、私たちも彼の生き方に習いながら、決して自分の力や努力ではなく、神様に信頼し、与えられた命を確信し、聖霊の導き助けによって、福音によって生きる、福音の恵みの中に生きる歩みを導いていただきたいと願います。お祈りをいたします。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるために節制するのです。恵み深い神様、今日も私たちを礼拝のために御前に導いてくださり、御言葉を与えてくださり、感謝をいたします。私たちは私たちの弱さに目を向けるのではなく、与えられているこの福音の恵み、与えられている永遠の命の力を信じ、共にいてくださる神様、あなたに信頼して進むことができるように顧みてください。日ごとにあなたと共に御言葉と祈りを持って過ごす時間を祝福してくださり、日々私たちに必要な知恵と力を与え、走るべきその場を、競技を走り抜くことができるように力を与え導いてください。私たちに与えられているゴール、その賞を得る、朽ちない冠を得る望みをしっかりと持たせてくださり、導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。 私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は5月にお誕生日を迎えられる方の祝福をお祈りしたいと思います。愛する者よ、あなたの魂が幸いであるように、あなたがすべての面で幸いであり、また健康であるようにと私は祈っています。私たちを愛し慈しんでくださる神様、今5月にお誕生日を迎えられる方々の祝福をお祈りいたします。あなたが今に至るまで日々守り恵みを豊かに与えてくださっています。そしてこの5月からまた重ねられる新しいその1年も、さらに豊かな恵みを与えてくださり、あなたの愛の中で全ての面が祝福され、健康であるように、その日々があなたにある喜びに満たされるようにお祈りをいたします。どうぞいつもあなたの豊かな愛と恵みの中に日々を過ごされることができるように、豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。
この後賛美歌を賛美し献金へと続きます。献金は私たちの献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌505番歩ませてください。賛美歌505番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを鎌野香織先生に導いていただきます。
お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝をいたします。この朝もあなたに招かれて礼拝の恵みに預かることができましたことをありがとうございます。口内冠を受けるために節制をし歩むようにと、本当に私たちがそれぞれ与えられている人生のこの歩みの中で、あなたからいただく口内冠をいただくためにゴールを目指して、また日々の歩みの中にあなたの御言葉と恵みの中で節制をし、その豊かな報いをいただくことができるように、あなたに目を上げ、あなたを信頼し信仰を持ってこの1週間も歩むことができるように、私たちを励ましてくださり導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の十字架の死と復活と昇天によって、その福音の中に生かされていることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たちの力ではできない、そのような中でありますけれども、けれどもあなたご自身がそれをなしてくださいますから、ありがとうございます。そこに希望を持ち、そこに信頼し、歩みを私たちとしてください。またその恵みを感謝しつつ、今あなたの御前にあなたからいただいているものをお捧げします。主が豊かにそれを祝してくださり、お持ちください。捧げられるお一人一人を豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。お着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西名智子牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが お一人お一人の上にいつも豊かにありますように。アーメン。